何もいいことがない時の30の言葉。その1。何もいいことがないのではない。いいことに気づいていないだけだ。昨日はいいことがなかった。今日もいいことがなかった。最近何もいいことがない。そう思うなら誤解です。本当に何もいいことがないのでしょうか。いいえ、違います。私たちの身の回りではいいことがたくさん起こっています。もちろんあなたにもすでにいいことが起こっています。しかもたくさん起こっています。常にいいことが起こっていると言っても過言ではありません。いいことがないは勘違いです。今この瞬間もいいことが起こっている最中です。なぜいいことがないと感じるのか。なぜいいことがないと感じるでしょうか。気づいていないからです。悪いことは気づきやすく、いいことは気づきにくいという心の傾向があります。悪いことは痛みが伴う一方、いいことはそれがないためなかなか気づきにくい。いいことはあるのが普通、それがあって当たり前という感覚があります。いいことがあっても気づかなければないと解釈してしまいます。心のセンサーが鈍感になっていて、あるのにないと勘違いしています。幸運や幸福に恵まれていてもそれに気づいていません。まず鈍感な自分に気づきましょう。世界の見え方が変わればいいこともたくさん見つかる。今一度五感を研ぎ澄ませましょう。視野を広げつつ心の解像度を上げてください。精神を集中させ心のアンテナの感度を高めましょう。大きなことばかりに注目するのではなく、小さなことにも注目しましょう。当たり前の大切さを見直して改めて感謝しましょう。そうすればいいことが起こっていることに気づけます。ここにいいことがあるね。おや、ここにもいいことがあるね。あそこにもたくさんある。世界の見え方が変わればいいことがたくさん見つかって驚くはずです。あなたは毎日いいことに囲まれて生きているのです。あなたは今日もいいことが起こっています。今この瞬間もいいことが起こっている最中です。あなたは毎日いいことに囲まれて生きているのです。あなたは今とんでもなく恵まれているのです。いいことがないのではなく、気づいていなかっただけであることに気づく。何もいいことがない時の30の言葉。その2。何もなかった日はトラブルが起きなかった日。素晴らしい平和を実現できた一日。今日は何もなかったな。いいことが一つもなかった。特に変わったこともなく平凡な一日だった。そんな一日があるでしょう。何もない日があります。嬉しいこともラッキーなこともない。特に変わったことがない一日があるものです。何もなかった日はどことなく物寂しい気がします。刺激が乏しいとほとんど変化もありません。無機質に時間が過ぎ、何も成長がなかったような印象を受けるでしょう。しかし気づいてください。表向きは何事もなかったように思えますが、これは喜ばしいことです。トラブルが起きなかった日だからです。特別なことはなくていい。事故に遭いませんでした。風邪もひきませんでした。怪我や体調不良もありませんでした。仕事でミスもありませんでした。喧嘩をすることもありませんでした。怒ったり怒られたりすることもありませんでした。にわか雨に襲われることもありませんでした。犬の糞を踏むことも、鳥の糞が直撃することもありませんでした。変な人に絡まれることもありませんでした。火事や泥棒に遭うこともありませんでした。食中毒に当たることもありませんでした。身内に不幸が訪れることもありませんでした。何もなかった日というのは、こうしたトラブルの可能性をすべて回避できた状態です。何もなかったと言いますが、実に素晴らしいことです。運が悪いのではありません。運がいいのです。何もなかった日は、ガッツポーズで喜んでください。両手を上げて喜んでもいいくらいです。今日何もなかったおかげで安心して寝ることができ、気持ちよく明日を迎えられます。何もなかった日は、トラブルが起きなかった日です。素晴らしい平和を実現できた一日です。何もなかった日は、トラブルが起きなかった日と考え、喜ぶ。何もいいことがない時の30の言葉。その3。美味しいものを食べるだけでいいことになる。今すぐいいことを起こす方法があります。とても簡単である上、とても美味しい方法です。それは美味しいものを食べるという方法です。食べることは人にとって欠かせない基本行為です。食欲は三大欲求の一つです。美味しいものを食べることで食欲をたっぷり満たせます。しかも幸福感でいっぱいに満たせます。これをいいことと言わずして何と言うのでしょう。とても幸せなことであり、恵まれたことです。当たり前のことと思うかもしれませんが、だからこそ見落としがちです。美味しいものを食べよう。あなたの大好物は何ですか？それを食べるだけでいいのです。美味しいものを食べるだけですから、簡単にできますね。難しくも何ともありませんが、これぞまさしくいいことの代表例です。美味しいものを食べてください。 コンビニに行って大好物を買って食べるのもよし。パンでもお菓子でも飲み物でも構いません。レストランに行って好きな料理を注文して食べるのもよし。値段は気にせず、とにかく食べたいものを食べましょう。もちろん自分の手で食事を作っても構いません。自分が作ったものなら何でも美味しく感じるでしょう。食べているときは味に集中しましょう。目をつぶって食べてみるとより味に集中しやすくなります。なんて美味しいのだろう。と感動してください。感動はすればするほどいいものです。美味しいものを食べられることに感謝しましょう。美味しいものを食べればテンションも上がり心も元気になります。少しくらい値段が高くてもいいのです。美味しいものを楽しめるのですから安いものです。私たちは幸せな時代に生きています。自由に美味しいものを食べられる時代に生きています。普通に食欲を満たすのもいいですが、せっかく食べるなら大好物を食べましょう。朝食、昼食、夕食の3回とも美味しいものを食べればいいことが3回起こったことになります。美味しいものを食べるだけでいいことになるのです。美味しいものを食べていいことを実感する。何もいいことがない時の30の言葉。その4。好きなことを我慢しない。好きなことにもっとお金をかけよう。人生を楽しみたいなら着目点は好きなことにあります。人生を楽しみたいなら好きなことにお金をかけましょう。お金をかければかけるほど充実感と満足感が得られます。好きなことにお金をかけると造形が深まってもっと好きになれます。愛も深まってますます愛せます。好きな範囲が広がって楽しい、面白い、幸せと感じる場面が増えます。好きなことにお金をかければかけるほどワクワクした毎日を送れます。好きなことにはどんどんお金をかけていきましょう。好きなことにお金をかけるイコール人生を楽しむです。節約も大事ですが、好きなことだけは財布の紐を緩めて OK です。好きなことを我慢するのは自分をいじめる行為に相当する。節約は大事なこと。これは間違いありません。だからといって何でも節約一辺倒が正しいわけではありません。節約のために好きなことまで削ろうとする人がいますが、慎重になった方がいいでしょう。確かに節約は大切ですが、好きなことまで削るのはよくありません。好きなことを削ることは人生の楽しみを削ることになります。好きなことは人生の楽しみとつながっていて相関関係があります。お金が貯まっても充実感と満足感が減ってしまっては意味がありません。好きなことを我慢するのは自分をいじめる行為に相当します。好きなことであれば借金も許される。世間には無駄遣いは避けるべきという風潮があります。確かに無計画な借金はよくありませんが、許される例外があります。好きなことです。好きなことであれば借金も許されます。好きなことを極めていけば自然と仕事につながります。好きなことだからこそスキルの上達も情報の吸収も早くなります。好きなことなので自然と集中できてしまい、ストレスにも強くなります。好きなことから得た知識やスキルが仕事に生かされ、そのまま仕事力に直結します。突き詰めていった結果、好きなことが仕事になってしまうことも少なくありません。好きなことが仕事に生かされると、おのずと収入が増えるため借金をしてもきちんと返せます。好きなことに無駄遣いをしよう。好きなことなら無駄遣いも OK です。むしろ好きなことで無駄遣いをしましょう。無駄遣いをしたということは、プラスアルファを楽しめたということになります。好きなことのプラスアルファを楽しめたのですから、無駄になっていません。人生の可能性を 120% 引き出したことになります。これが人生を満喫するということです。好きなことができない不幸は、お金がない不幸より苦しい。お金がない不幸は、まだ我慢できます。貧乏生活であっても、その中から希望や楽しみを見出すことは可能です。節約が意外と楽しい時もあります。ゲーム感覚になると節約の苦しみも快感に変わります。一方、好きなことができない不幸は絶望的です。何のために生きているのだろう、ただ生きているだけの毎日、と感じてしまい、絶望につながります。好きなことができない不幸は、お金がない不幸より苦しいのです。好きなことをしても一生、嫌いなことをしても一生。好きなことにどんどんお金をかけていきましょう。お金をかけた分だけ人生を楽しめます。好きなことをするからこそ生きている実感が得られます。節約しようかなと迷ったとき、好きなことであればゴーサインです。私たちの人生は一回しかありません。好きなことをしても一生ですが、嫌いなことをしても一生です。どうせ生きるなら好きなことをしたい。好きなことをするべきだったと後悔することはあっても、好きなことをしない方が良かったと後悔することはありません。人生とは暇つぶしです。好きなことをしないと生きている意味がありません。一度しかない壮大な暇つぶしなのですから、好きなことをやりましょう。生活を好きなことで 100% に満たすのは難しくても、 100% を目指す心がけは大切です。少しでも好きなことの比重を増やし、生活を好きなことで染めていくことが大切です。 好きなことの比重が高くなるにつれて幸福感も高まります。好きなことにはどんどんお金をかける。何もいいことがない時の30の言葉。その後、1週間に1回は3つのことを流そう。汗、涙、嫌なこと。1週間に1回は流したいものが3つあります。汗、涙、嫌なことです。流せば流すほどいいものです。私たちは大人になるにつれこれら3つのことを流し忘れやすくなります。毎日流すのは難しいですが、週に1回であれば取り組みやすいでしょう。それぞれを流すことですっきり爽快な気分になれ、心も軽くなれます。普段から意識して定期的に流すようにしましょう。汗を流す。1週間に1回はたっぷり体を動かしましょう。たっぷり体を動かすと気持ちのいい汗をかけます。体を動かすことは健康習慣の基本です。運動不足だけでなく、リフレッシュやストレス解消にも役立ちます。体を動かすと疲れるという人もいるでしょうが、誤解です。実際は逆です。じっとしている方が疲れます。じっとしていると血液の流れが悪くなり、なかなか疲れが取れません。老廃物の排出が滞って倦怠感に悩むことになります。だからこそ汗を流してください。運動で汗をかく人は誰もが輝いています。汗で光が反射してキラキラ輝き、素晴らしい時間を送れます。1週間に1回は汗をかく習慣を作りましょう。帰り道の途中、一駅手前で降りて早歩きで帰るだけでも気持ちのいい汗をかけます。涙を流す。1週間に1回は涙を流す機会を作りましょう。もっとも効果的なのは、素晴らしい映画を見て感動の涙を流すことです。素晴らしい映画を見ると心が震え、涙が流れます。感動ほど美しいものはありません。感動とは心を喜ばせる行為です。私たちは大人になるにつれ涙を流す機会が減るため、意識的に涙を流す機会を作っていくことが大切です。涙を流すと心が一新してすっきりした気持ちになれます。また頑張ろうという気持ちにさせてくれるのです。嫌なことを流す。1週間に1回は嫌なことを流しましょう。積極的に嫌なことを忘れていくということです。ショックな言葉で傷つくこともあるでしょう。腹立たしい出来事でイライラすることもあるでしょう。中には許せないということもあるかもしれません。しかし、つまらないことにこだわっていても仕方ありません。執着したところで自分が苦しむだけです。嫌な一言もショッキングな出来事も執着したところで何の意味もありません。負の感情は心を蝕みます。だから流してしまうのです。一つずつ嫌なことを許して忘れていきましょう。いきなり嫌なことすべてを忘れるのは難しくても、一週間に一つくらいならできるはずです。昔のことは時効にします。心を自由に解放させてください。許す、忘れる、気にしないです。嫌なことを流すことで心が軽くなります。心が軽くなるとやる気や元気が湧いてきて、次に向かうパワーが生まれてきます。一週間に一回は汗、涙、嫌なことを流す。何もいいことがない時の30の言葉。その6。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて文字数が少ないものがいい。元気を出すために本を読むことがあるでしょう。へこんだり悩んだりして心の火が消えかかっている時は、元気になれそうな本を読みたくなるものです。例えば自己啓発書です。前向きな内容で明るい言葉が並んでいて、読んでいるだけで元気が出てきます。元気になれそうな本はないかなと頼りを求める気分で本屋の中をブラブラ見て歩くことがあるでしょう。あなたなら元気になりたい時、どんな本を読みますか？もちろん読みたい本を読むのが一番ですが、念頭に置いておきたい選び方があります。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて文字数が少ないものがおすすめです。元気を出すという点において最も効果的だからです。文字数が多くて活字が小さいと、ますます疲れてしまう。想像してみてください。本を開いた瞬間、1ページに小さな字がぎっしり詰まっていると、どんな印象を受けるでしょうか？字の大きさが小さいので読みにくく感じるでしょう。たくさん字が詰まっているので読むのに時間もかかるでしょう。1ページあたりの文字数が多いため、なかなかページが進まずイライラするでしょう。元気を出したくて本を読んでいるのに、ますます元気が奪われ疲れてしまいます。ベストセラーであろうとロングセラーであろうと、逆効果になっては意味がありません。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて文字数が少ないものを選ぼう。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて文字数が少ないものを選びましょう。目安としては、スラスラ読めそうだなと思えるかどうかです。自己判断で OK です。本屋で本を開いた瞬間、スラスラ読めそうだなと思えばレジに持っていきましょう。元気がない時に読む本は力を抜いても読めることが重要です。活字が大きくて文字数の少ない本は力を抜いた状態でも読めるので、内容を吸収しやすくなります。ページをめくる速さも速くなり、前に進んでいる感覚が得られるので達成感が得られます。読み終える頃には元気を取り戻しているでしょう。 自然とポジティブな気持ちに包まれ行動したくなっているのです。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて文字数が少ないものを選ぶ。何もいいことがない時の30の言葉。その7。サービスの悪いお店は運を奪い取られる。サービスのいいお店は運を分け与えてもらえる。運を高めたいなら次のことを心に決めてください。サービスの悪いお店には行かないと。たまに行ったり付き合いで行ったりする程度ならいいです。何気なく入ったお店がたまたま評判の悪いところということもあるはずです。いいお店があるよと人の付き添いで入ったものの、偶然うるさい客と居合わせ残念になることもあります。知らなかった、うっかりしていた、不可抗力といったことはあるもの。しかしサービスの悪いお店と分かっていながらわざわざそこに行くのはお勧めしません。なぜサービスの悪いお店に行かないのか。それは運を奪い取られるお店だからです。サービスの悪いお店にはあなたの運を下げる要素が多数存在している。サービスの悪いお店にはあなたの運を下げる要素が多数存在しています。給仕の接客態度が悪く不快な気分になります。客層が悪く美味しく食事をいただけません。店内の雰囲気が悪く元気を奪われます。食事が出てくるのが遅くイライラさせられます。お会計の間違いも多く損をすることが多くなります。それらはあなたの運を下げているのと同じことになります。サービスが悪いお店はお客様に喜んでいただこうという気持ちが欠けている証拠です。サービス精神に欠けています。つまり本当にお客様のことを考えて営業していないと言えるのです。安易な理由でサービスの悪いお店を選ばないこと。あなたがサービスの悪いお店に行く理由は何でしょうか。安いから、近所だから、行きつけのお店だから。それなりの理由があるのかもしれませんが、注意してください。自分の運気に関わることですから慎重に判断したい。言い方は少し悪くなりますが、サービスの悪いお店は危険地帯です。サービスの悪いお店はただそこにいるだけで運を奪われてしまいます。運を考えるならサービスの悪いお店には行かないと心に決めることです。サービスのいいお店には本気がある。サービスのいいお店があります。たまたまサービスがいいのだろうと思うかもしれませんが、そうではありません。素晴らしいサービスの実現には意図的な工夫と努力が必要です。サービスがいいお店には何があるのか。サービスがいいのは本気があります。サービスを通して店主の誠実な気持ちが伝わってきます。お客様に喜んでいただこうという気持ちに溢れている証拠です。品質を上げよう、より良いものを作っていこうという向上心も感じられます。そうした雰囲気に包まれることで影響を受け、自分の運も良くなります。運を高めたいならサービスのいいお店に行こう。運を高めたいならサービスのいいお店に行きましょう。サービスのいいお店には素晴らしいサービスが充実しています。接客態度が良く嬉しい気持ちにさせてくれます。明るい雰囲気があって心まで明るくさせてくれます。客層も上品で上流貴族のような気分を味わわせてもらえます。それらは間接的に運を分け与えてもらえるのと同じこと。お店を出る頃には清々しい気持ちになっていることでしょう。サービスのいいお店から運を分け与えてもらえ、あなたの運も高まっていくのです。どうせお金を払うならサービスのいいお店で使いたい。高級店の値段には運が高まる料金も含まれていると考えてください。せっかくお店に行くのならできるだけサービスのいいお店に行きたい。サービスのいいお店は運を分け与えてもらえるお店と言い換えてみてください。どうせ行くなら値段が少々高くてもサービスのいいお店にしようと思えるはずです。サービスの悪いお店には行かないと心に決める。サービスのいいお店に行って運を高める。何もいいことがない時の30の言葉。その8。神様からのご利益がないのではない。神様からのご利益に気づいていないだけだ。神様からのご利益がないと嘆いている人がいます。きちんと拝んでいるのにご利益がない。毎日欠かさず拝んでいるのにご利益がない。時間をかけて拝んでいるのにご利益がない。お賽銭をたくさん投げているのにご利益がない。一生懸命拝んでいるにもかかわらずご利益がないと、本当に神様はいるのかなと疑いたくなるところでしょう。お賽銭を返せ、神様に祈っても仕方ないなど考える人もいるかもしれません。しかしここに大きな誤解があります。神様からのご利益がないと嘆く人は神様からのご利益を誤解しています。恋愛の成就、仕事の成功、宝くじの当選といった恩恵のことをご利益だと思っています。もちろんそうした形のご利益もありますが、その限りではありません。神様からのご利益の多くは無事、平和、平穏といった形で実現されます。家族が無事でいること、友人や親友が無事でいること、家庭が平和であること、平穏な日々を送れていること、仕事でトラブルがないこと、怪我も病気もなく健康であること、これまで大きな事故やトラブルもなく無事に生きられていること、すべて神様からのご利益です。平凡で当たり前のことに思うかもしれませんが、どれも素晴らしいご利益です。きちんと神様からのご利益を受け取っています。 ご利益がないのではありません。ご利益に気づいていないだけです。神様からのご利益があるから、あなたは生きることができています。神様からのご利益に気づきましょう。無事に日々を過ごせているだけで喜ばしいことです。今日も無事平穏に生きられているのは、神様からのご利益のおかげです。恩恵があることもご利益ですが、トラブルがないこともご利益です。神様からのご利益に気づく。何もいいことがない時の30の言葉。その9。踏んだり、蹴ったりの一日でも一つはいいことがあるはずだ。朝起きるのが遅くなり、電車に乗り遅れた。電車の中で足を踏まれた。遅刻してしまい、上司に叱られた。仕事でミスをして、また上司に叱られた。頭痛がしてきて気持ち悪くなった。メールの送信先を間違えてしまった。帰ろうとしたら、急な残業が入った。残業のせいで見ようとしていた映画が見られなくなった。ストレスが溜まっていたせいで無駄遣いをしてしまった。落ち込んで歩いていたら道端の石につまずいて転び、怪我をしてしまった。踏んだり、蹴ったりの一日とはまさにこのことです。最悪の一日だと感じます。あってほしくありませんが、人生ではひどい経験が重なる一日があるもの。立て続けに嫌なことばかりが起こると気持ちもいります。成功の連鎖があるように失敗の連鎖もあります。今日は悪いことばかりだった。不運の出来事が多かった。踏んだり、蹴ったりの一日だった。踏んだり、蹴ったりの一日があると辛くて嘆いてしまいます。あまりに悪いことばかりが重なると悪霊に取り憑かれているのではないかと心配してしまうでしょう。ここで大切なことがあります。気づいてください。立て続けに嫌なことが起こっているせいで考え方がネガティブになり嫌なことばかり見るようになっています。目線も考え方も悪い方向を向いているとさらに悪いことを引き寄せてしまいます。目線を変えてください。立て続けに嫌なことがあった時こそいいことに注目しましょう。どんなに嫌な一日でも一つはいいことがあるはず。いいことが一つもない一日はありません。どんな日でも必ず一つはいいことがあります。不運や災難が続いた一日であってもそれだけではないはずです。たとえ踏んだり蹴ったりの一日であっても必ず一つはいいことがあります。踏んだり蹴ったりの一日の時こそいいことに注目しましょう。一つあればいいのです。一つあれば十分です。ポジティブな要素を発見することが大切です。今日は不運な出来事が重なって最悪だったけど、こんないいこともあったよね。いいことが見つかれば素直に喜び、感謝しましょう。いいことに着目すれば元気が出ます。心に明るい気持ちがパッと広がるのです。踏んだり、蹴ったりの一日の時こそいいことに注目して元気を出す。何もいいことがない時の30の言葉。その10。恥ずかしがらずに一人で高級レストランを楽しむ方法。一人の行動に慣れている人がいます。主体性があって精神的に自立している人はいろんなところに一人で出かけることができます。一人でカフェに行く。一人でカラオケに行く。一人で水族館に行く。一人で居酒屋に行く。一人で旅行に行く。団体より個人の方が動きやすくて自由があります。孤独に強い人はどんどん一人で行動していけます。普段から一人で行動することが多く、それが普通になっている人も多いでしょう。そんな一人の行動に慣れている人であってもためらってしまう特別な場所があります。高級レストランです。一人の行動に慣れている人であっても、高級レストランだけは特別感が強く恥ずかしく感じるものです。高級レストランだけは一人で行くのをためらうもの。高級レストランは特別な場所です。落ち着いた音楽が流れ、荘厳な雰囲気が漂っています。大人だけが許される聖域です。しかも上品な紳士淑女ばかりです。一人のお客さんはほとんど見られません。一人で旅行やカラオケに行くことはできても、一人で高級レストランに行くのだけは難しく感じるもの。孤独に強くて一人の行動に慣れている人であっても、高級レストランだけは強い抵抗感を覚えるのです。高級レストランに一人行くときは意識が大切。ここで一人で高級レストランに行く抵抗感をなくす方法があります。自分にとって大切な記念日に行くという方法です。高級レストランには自分にとって大切な記念日に行きます。入店の際も自分にとって大切な記念日を祝うために来たと思うようにします。するとどうでしょう。大義名分を作ることで心の整理ができるようになり、抵抗感が小さくなります。自分にとって大切な記念日というのはあくまで個人的なことです。個人的なことですから一人で楽しむのが普通と思えるようになります。高級レストランに一人で来ることが自然に感じるようになるのです。個人的なことと思えばいい。一人で高級レストランに行くのが恥ずかしく感じるのは、カップルや団体で行くものという意識があるからです。そこで意識改革です。個人的なことと思うことです。個人的な意味があれば、高級レストランに一人で行くことが自然に感じるようになります。むしろ一人で行くべきだという考え方になるでしょう。 結局のところ意識の問題です。意識の問題ですから、意識が変われば感じ方も変わります。周りからの視線があっても、私の記念日と思えば平気になれます。恥ずかしさがなくなり、堂々としていられるのです。いい気分に浸りながら食事を楽しもう。食事をする際はその記念に関する出来事を思い出すといいでしょう。記念日らしく節目を感じるのもよし、涙ぐましい努力を思い出すのもよし、これまでのお世話になった人への感謝を思い出すのもよし、いい気分に浸りながら食事を楽しめばより有意義な時間を過ごせます。記念らしいことを思い出しながら、しばし心地よいひとときを過ごしましょう。努力した自分に酔いつつワインを飲んで、また心地よく酔えるのです。念を押したいのであれば、予約の際、私の〇〇の記念を祝いたいため予約させていただきますと伝えるといいでしょう。気の利いたレストランであれば、記念であることを伝えることで特別な演出を用意してくれることもあります。一人で高級レストランに行くのが恥ずかしいときは、個人的な記念日で克服する。何もいいことがないときの30の言葉。その11。あなたの頭では毎日 0.3 ミリの奇跡が起こっている。生活を楽しむヒントはあなたの頭にあります。髪の毛ではありません。髪の毛が伸びることです。自然と生える髪の毛ですが、気づいて起きた大切なことがあります。髪は1日にどのくらい伸びるかご存知でしょうか。 0.3 ミリです。髪は1日に 0.3 ミリずつ伸びます。ざっくり言うと、3日で1ミリ、7日で2ミリ、10日で3ミリです。ここである事実に気づきます。昨日と同じ髪型にしたとします。全く同じ髪型にしたつもりでも、実はよく見ると違います。昨日より髪が 0.3 ミリは伸びています。 0.3 ミリ伸びているということは、 0.3 ミリ分の違いが生まれているということです。わずかな違いですが、違いは違いです。つまり、毎日違った髪型を楽しめるということです。この小さな変化に気づき、楽しむことが大切です。毎日少しずつ髪が伸びているということは、毎日違った髪型を楽しめるということ。毎日同じ髪型をしようとしても、実はできません。何の努力も苦労もなく、毎日あなたの髪は毎日 0.3 ミリずつ髪が伸びてきます。毎日少しずつ髪が伸びているということは、毎日違った髪型を楽しめるということです。なんて面白いことなのでしょう。自分から変化を求めなくても、実は自然と変化が生まれています。0.3 ミリずつ伸びていることに気づけば、髪の毛が生き物のように感じるでしょう。髪が伸びることに感謝しましょう。そして自然と髪が伸びることに奇跡を感じてください。あなたの頭では毎日 0.3 ミリの奇跡が起こっている。髪が伸びるということは、奇跡が起こっているということです。雨の日も風の日も、苦しい時も悲しい時も、毎日 0.3 ミリずつ伸びてくれます。腹が減っている時も、風邪をひいて寝込んでいる時でも、毎日 0.3 ミリずつ伸びています。どんな時でも髪の毛は文句も言わず、毎日きちんと 0.3 ミリずつ伸びています。働き者の頭皮に感謝しましょう。あなたの髪は昨日より 0.3 ミリ伸びています。明日はさらに 0.3 ミリ伸びているでしょう。たかが 0.3 ミリ、されど 0.3 ミリ。あなたの頭では毎日 0.3 ミリの奇跡が起こっているのです。毎日 0.3 ミリずつ伸びている髪に気づき、毎日違った髪型を楽しむ。何もいいことがない時の30の言葉。その12。流行っていることは頑固に拒むのではなく、素直に乗っかってみる。私たちが生きる社会には流行りがあります。流行の音楽、話題になっている映画、流行っているアプリ、トレンドのファッション、話題になっているレストラン。世の中は流行りの連続です。新しい流行りが生まれては消え、また新しい流行りが生まれては消えます。流行っていることは、雑誌で特集が組まれたり、ニュースで大々的に流れたりして頻繁に目にします。今も何かが世間ではやり、話題になっているでしょう。ところが、流行っていることにうなった見方をする人がいます。ミーハーにはなりたくない。流行りの乗っかるのは負けた気がする。私は流行に惑わされる人間ではない。今は流行っていても、どうせすぐ廃れていくよ。流行りに騒いでいる人たちがいても、同調せず少し離れたところから冷めた目で見ています。確かに安易に飛びつく様子もあり、抵抗感を持つ人もいるでしょう。流されやすいイメージがあるのは否めません。だからといって、闇雲に否定するのもよくありません。流行りに流されてたまるものか、と否定する気持ちがあると、刺激を制限してしまい、変化と成長の妨げになります。意地を張って流行りを否定していると、時代遅れの人間になってしまいます。流行りには素直に乗っかってみよう。流行りには素直に乗っかってみましょう。抵抗があるなら素直になるトレーニング、と考えてください。流行っていることがあれば素直に飛び込んでいきましょう。乗っかっていいのかな、ではなく、さあ、乗っかろう、でいきましょう。実際に体験してみることで、時代の今を感じることができます。 日常に新鮮な刺激をもたらし、新しい変化が得られ、心も若返ります。流行っているにも理由があります。メディアによる影響もあるとはいえ、流行っているのは事実です。流行っているということは、時代の流れに合っている、人の心を掴んでいるということです。流行りに乗っかることで時代の流れを感じることができるでしょう。仕事につながるアイデアがひらめくことがあります。流行りに乗っかることは、痛々しい行動ではなく、若々しい行動。ミーハーな感じがするかもしれませんが、気にすることはありません。流行りに乗っかることは、痛々しい行動ではありません。若々しい行動です。若返りの王道でもあります。ミーハーは悪いことではありません。笑う人がいれば、ストレートに、私はミーハーです、と言えばいいだけです。違法でも、不自然でも、非常識でもないのですから、堂々としていればいいのです。流されやすい、と考えるのではありません。時代の変化に素直、と考えてください。流行りを試すことでお金がかかっても無駄ではありません。流行っていることに飛び込めば話ネタにもなります。人を引きつけるネタができる時点で元は取れています。話ネタができたり、新鮮な刺激が得られたりするので十分な意味があります。流行っていることは頑固に拒むのではなく素直に乗っかってみる。何もいいことがない時の30の言葉。その13。何か面白いことはない。と聞かれたらこう答えよう。面白いことだらけだよ。ある時人から何か面白いことはない。と聞かれることがあるでしょう。だるそうな表情で聞かれることが大半です。どうやら刺激のない毎日で飽き飽きしているようです。最近ワクワクすることがなくつまらない毎日を送っているようです。楽しいことや興味を惹かれることがないと周りの人に何か面白いことはない。と聞きたくなるものです。しかし何か面白いことはない。と聞かれた時の返事は単純です。面白いことだらけだよ、と答えましょう。このセリフの意味は2つあります。相手を諭す意味と自戒の意味です。相手を諭す意味と自戒の意味。世の中は面白いことだらけです。視点や考え方を変えれば世の中には面白いことがたくさんあります。何を見ても、何を聞いても、何をしても全てが面白く感じます。あなたの目の前に車があるとします。車体の色やデザインに注目すれば面白く感じるでしょう。車の走る様子が生き物のように見えてくればさらに面白く感じるでしょう。バスや電車の移動中、車内広告を見つけたとします。広告で使われているキーワードやレイアウトに注目すれば何かユニークな点が見つかり面白く感じるでしょう。広告から時代の今を感じることもできるはずです。いい天気で青空が広がっているとします。改めて考えると空が青いのは面白いことです。空が青いという自然の神秘に気づき面白く感じるでしょう。空に浮かぶ雲に注目すれば人や動物などいろいろな形に見えてきてますます面白く感じるでしょう。結局のところ本人次第です。面白いことがないのではありません。面白いと感じていないだけです。私たちの日常には面白いことで満たされています。24時間365日常に面白いことが起こっています。面白いことが次々起こっている状態です。面白いことしかないと言っても過言ではありません。それに気づくことが大切です。次回の意味も含めて面白いことだらけと答える。何か面白いことはない。と聞かれたら面白いことだらけだよと答えましょう。理由を聞かれたらここで説明した内容で答えてください。お互いが前向きになり啓発意識が向上します。面白いことだらけだよというセリフには相手を諭す意味だけでなく自戒の意味も込められています。面白いことはないと聞かれたら面白いことだらけだよと答える。何もいいことがない時の30の言葉。その14。飽食の時代に生まれただけであなたはすでに運がいい。運の悪いことが多いな。最近ついてないんだよね。どうして私はこんなに運が悪いのだろう。運が悪くて嘆いている人がいませんか。思うようにいかないことが多いと気持ちが落ち込んでしまい、ため息をついてしまいます。自分の運の悪さに嫌気がさしているかもしれません。しかし、誤解しないでください。あなたは全く運が悪くありません。むしろ運がいいのです。誰が何と言おうとあなたは 100% 運がいい。飽食の時代に生まれただけであなたはすでに運がいいのです。食が豊かになったのは、実はごく最近の話。食が豊かになったのは、実はごく最近の話です。人類が誕生して20万年ですが、ほんの100年前までは食の貧しい時期が続いていました。食べるものはあるにはありましたが、選択肢は限られたものでした。歴史を振り返ると、飽食どころか貧しい食事が大半を占めています。特に戦乱の時代やファシズムの時代は、その日の食事すら満足にできない状況でした。一方、今は飽食の時代です。今ほど外食産業が発達した時代は歴史のどこを探してもありません。お金さえあれば世界中の料理を堪能できます。 珍しい食材や貴重な食べ物も注文すれば世界中から取り寄せることが可能です。もはや手に入らないものはない時代です。もし少しでも生まれた時代がずれていれば、今ほど豊かな食は享受できなかったでしょう。この素晴らしい恩恵に気づくことが大切です。飽食の時代に生まれたあなたは本当に幸運。せっかく飽食の時代に生まれたのですから、この恵まれた環境を生かそうではありませんか。ダイエットで食制限をするのもいいですが、幸いにも飽食の時代に生まれたのですから、いろいろな食を楽しみたい。一昔前では実現できなかった豊かな食を今の時代なら簡単に実現できます。自分が作れなくても外食を利用すれば世界各国の料理を楽しめます。世の中には珍しい食べ物、不思議な食べ物、面白い食べ物など様々あります。あなたの目の前には食のワンダーランドが広がっています。こんな素晴らしい環境を生かさなくては損です。美容やダイエットで食事を制限している人もいるかもしれませんが、やりすぎには注意してください。限度を超えて食事制限をしていると飽食の時代に生まれた意味がありません。それでは私は食べるのを我慢するという人はそれでもいいですが、頑固になっていると人生を楽しめません。ストレスが増えてしまいます。せっかく飽食時代に生まれたのですから、その恩恵を素直に享受した方がいいでしょう。飽食の時代に生まれたあなたは本当に幸運です。自分の幸運に気づいてください。素晴らしい食の世界が広がっていることに気づいてください。生まれた瞬間から一生涯のラッキーが確定しています。飽食の時代に生まれただけで、あなたはすでに運がいいのです。飽食の時代に生まれた自分の幸運に気づく。むやみに食事制限しないで飽食の恩恵を享受する。何もいいことがない時の30の言葉。その15。挨拶をされないのはあなたが挨拶をしないから。なぜか挨拶をされない。あまり声をかけてもらえない。周りから無視されているような気がする。挨拶をされないという人にありがちなパターンがあります。自分が挨拶をしていないのです。自分から挨拶をしない一方で挨拶をされないと文句を言っています。挨拶されるのを待っています。なかなか自分から挨拶することはありません。挨拶されたら挨拶をするという状態になっています。これでは挨拶をされないのも当然です。挨拶に消極的であり受け身の姿勢になっています。挨拶をされない原因は本人にあるのです。立場の高い人は特に注意が必要。受け身の挨拶は立場の高い人によくありがちです。地位や肩書きができて立場が高くなると上下関係を意識し始めます。挨拶は立場の低い人からするものという考え方になり、受け身の姿勢になることが多い。自分から挨拶をしたら負けというつまらないプライドにこだわっていることも少なくありません。相手から挨拶してこないと失礼な人だと考えるようになります。これはよくありません。挨拶に立場の上下は関係ありません。挨拶は上下関係に関わらず気づいたらするものです。挨拶は立場の低い人からするものという誤った考え方を持つと受け身の姿勢になります。自分から挨拶をしないでいると気安く声をかけるなという偉そうな雰囲気が出ます。周りの人はそれを察知して挨拶しなくなります。周りから距離を置かれてしまい、だんだん孤立していくのです。挨拶は自ら進んでしていくもの。挨拶はされてからするものではありません。自ら進んでしていくものです。挨拶はコミュニケーションの基本です。自分から進んで挨拶をしていくとオープンな雰囲気が漂います。あなたを歓迎します。もっと仲良くなりたいです。よろしくお願いします。といったメッセージが伝わります。親しくなるきっかけが生まれ、コミュニケーションの活性化につながります。普段から進んで挨拶をしていると挨拶をし合う関係が出来上がる。自分から進んで挨拶をしましょう。仲のいい人だけでなく、仲の悪い人にも挨拶をしたい。少し抵抗があるかもしれませんが、勇気を出してください。仲の悪い人に挨拶をすることで改善修復のきっかけが得られます。こちらから挨拶すると相手も挨拶を返してくれるようになります。普段から進んで挨拶をしていると相手からも挨拶されるようになります。気づけば挨拶をし合う関係になっています。相手がいることに気づかなくても挨拶をし合う関係になっているので、相手から挨拶をしてくれるようになります。よく挨拶される人はよく挨拶している人なのです。自分から進んで挨拶をしていく。何もいいことがない時の30の言葉。その16。珍しい経験をするためにお金を払おう。珍しいというだけでお金を払う価値がある。珍しい経験ができるなら、ぜひそれにチャレンジしてみましょう。珍しいかどうかは自己判断で OK です。あなたが珍しいと思うなら何でも構いません。たとえお金が必要だとしても、珍しいことにはチャレンジした方がいい。珍しいというだけでお金を払う価値があるからです。恥ずかしい経験でもまずい味がしてもいいのです。不快な気持ちになることでもいい。恐怖でブルブル震えてもいい。痛みがあっても小さくて我慢できるなら許容範囲です。少々の痛みは笑ってしまえば吹き飛びます。 珍しい経験をするためにお金を払う価値があります。珍しい経験は普段なかなかできることではありません。普通に過ごしていれば普通の経験しかできません。私たちは繰り返しの毎日に陥りがちです。特に社会人になってからは刺激が単調になっている人も多いでしょう。自宅と会社の往復ばかりでなかなか非日常が起きることが少ないものです。そんな中、一定額を支払うだけで珍しい経験ができるなら安いものです。経験が増えることで視野も広がって成長にもつながります。話のネタにもなるのですから一石二鳥です。経験が増えたり話のネタになったりした時点でお金の元は取れています。元を取っているどころかお釣りが返ってきます。珍しい経験はエンターテインメントと言い換えよう。なかなか勇気が出ないなら珍しい経験に呼び方を変えてください。珍しい経験はエンターテインメントと呼んでみましょう。童心が蘇り遊び心が生まれ取り組みやすくなるでしょう。珍しい経験はユニークなことですからそれだけで十分なエンターテインメントになります。この考え方はビジネスだけでなくプライベートでも同じです。経験がないからやらないのではありません。経験がないからやってみるのです。珍しいことを経験するとあなたの頭の中で新しい神経細胞ネットワークが構築されます。このことで視野が広がったり斬新なアイデアが生まれやすくなったりして少し賢くなれます。これが成長するということです。珍しい経験をするだけで少し賢くなれると思えばお金を払ってでもやってみたい気持ちが湧いてくるはずです。珍しい経験があればお金を払ってでもやらせてもらう。何もいいことがない時の30の言葉。その17、ぼんやりした時間を作って楽しもう。ぼんやりした時間が楽しい人生を作り出す。人生を楽しむために必要な時間があります。それはぼんやりした時間です。真面目で頑張っているあなたはきっと忙しい日々を送っているでしょう。効率を徹底して生産的な時間を送るよう心がけていることでしょう。1分1秒を無駄にしてはいけないと思っているに違いありません。息をつく暇もない毎日を送っているのではないでしょうか。ぼんやりした時間を作るどころかむしろなくそうとしているかもしれません。もちろん効率の良い生き方も悪くありませんが、そればかりではいけません。忙しい毎日ばかりでは息をつく暇もありません。多忙の毎日は目が回って大切なものが見えなくなったり感じられなくなったりします。ぼんやりした時間は人生に充実感を与える時間。人生を楽しみたいなら何もしない時間を作ってください。すなわちぼんやりした時間です。そんな無駄な時間は作っていられない。顔を真っ赤にしながら反論するかもしれませんが、その性急な考えがよくありません。確かに表向きは非生産的な時間に見えるかもしれません。ぼんやりした時間は無駄で不毛な時間に思えるでしょう。しかしここに誤解があります。ぼんやりした時間はリラックスの時間です。人生に充実感を与える時間です。ぼーっとした時間を作ることで本来の自分を取り戻す時間になる。ぼーっとした時間を作ることで緊張から解放されます。現実が辛くてもその時だけは忘れることができます。本来の自分を取り戻す時間になります。空白の時間は大切です。空白の時間には大切な意味があります。ぼんやりする時間があるからこそ心身が整い、エネルギーが充電されます。そして次に向かうパワーが生まれるのです。なぜぼんやりした時間を作ると満たされた気持ちになるのか。ぼーっとしながら散歩をするのもよし、湯船に浸かりながらぼんやりするのもよし。ぼんやりしているときは頭を空っぽにして何も考えないようにするといいでしょう。すると不思議なことが起こります。ぼんやりしているうちになぜか満たされた気持ちになります。嬉しい出来事が起こったわけでもないのに幸福感が湧き上がってきます。充実感と満足感が生まれ心が元気になります。心に余裕が生まれるからです。心に余裕が生まれることで心身のバランスが整い、今まで感じなかったことを感じられるようになります。心が平穏になると聞こえなかったことが聞こえるようになり、見えなかったものが見えるようになります。結果として生きることの素晴らしさを実感でき、もっと人生が楽しくなります。1日10分でいい。ぼんやりした時間を作りましょう。1日10分でいいのです。10分が難しければ3分でも構いません。意図的にぼんやりした時間を作って楽しんでください。ぼんやりした時間を楽しむことができればあなたは幸せになれます。ぼんやりした時間を作って楽しむようにする。何もいいことがない時の30の言葉。その18。最近面白いことがないという人は本屋に駆け込もう。最近面白いことがないという人がいます。変わり映えのない毎日でドキドキワクワクすることもなく、淡々と時間が過ぎるばかり。面白いことのない日が続くと日常が色あせて見えるでしょう。最近面白いことがないと感じているなら今すぐ本屋に駆け込んでください。本屋にはあらゆるジャンルの本が目白押しです。 時を忘れさせてくれる小説から知的好奇心を満たしてくれる実用書まで様々な本が並んでいます。あなたをドキドキワクワクさせてくれる本が見つかること間違いなし。本の選び方は自由です。数万、数十万という本があって、面白い本が一冊も見つからないというのはありえません。表紙や背表紙を見てアンテナがピンと反応したものを買えばいいのです。もちろん漫画でも構いません。漫画も歴史とした本であり、日本を代表する文化の一つです。漫画とはいえ、ためになるものがたくさんあります。登場人物の細かな心情が描かれていたり、自分とは違う疑似体験させてくれたり、勉強になるものがあったり、です。漫画はビジュアルが中心なので、ちょっと疲れている時でもスラスラ読めるでしょう。本の値段が高いという人がいますが、誤解です。実際は安すぎるほどです。本を読むことは著者から直接話を聞くことと同じです。一冊の本ができるまでには膨大な手間暇がかかっています。著者の考えが詰まった血と汗の結晶をほんの1000円程度で購入できるのですから、これほどありがたいことはありません。それでも値段が高いというなら古本屋に行けばいいことです。気になった本が見つかれば早速レジでお会計です。買ったらできるだけ早く読み始めましょう。本は買った日が一番よく吸収できます。ページをめくるたびに心を奪われ、ドキドキワクワクさせてくれます。日頃から本屋に足を運び、本を買う習慣があれば最近面白いことがないというセリフとは無縁になります。最近面白いことがないと思ったら本屋に駆け込む。何もいいことがない時の30の言葉。その19。電車に乗ったら車窓から景色を楽しもう。車窓からの景色は電車が存在する現代だから楽しめる贅沢。電車に乗ったら何をしていますか？空席があればそのまま座る人もいるでしょう。目的地に着くまでぼんやりしている人もいるでしょう。カバンの中から本を取り出して電車で読書を楽しむ人もいるはずです。スマートフォンでゲームを楽しんだり、ニュースを読んだりして暇つぶしをする人もいるのではないでしょうか。もちろん電車の中の過ごし方は自由です。しかしせっかく電車に乗っているなら、もっと有意義なことに時間を使いませんか。電車に乗っている時しか楽しめない有意義な過ごし方があります。それは車窓から景色を楽しむことです。車窓から見える景色には風情がある。景色を眺めても仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。車窓から見える景色には風情があります。電車の動きとともに移り変わっていく景色は、電車に乗っている時しか楽しめません。歩いている時や走っている時の景色でもなければ、自転車に乗っている時の景色とも違います。椅子に座ったり、スマートフォンでゲームを楽しんだりするのは別のタイミングでもできることです。特別疲れていなければ、立ったまま街の景色を眺めましょう。ガタンゴトンという音とともに移り変わる景色には最上の風情があります。車窓から景色を眺めることにはメリットがある。車窓から景色を眺めることにはメリットがあります。まず気分転換です。短時間でいろんなものが視界に飛び込んできます。人、看板、建物、モニュメント、川、公園、緑、街並み。ぼんやり眺めているだけで心が和らいでストレスが軽くなります。かっこいい男性や可愛い女性を見つけ目の保養になるかもしれません。普段から乗っている電車でも注意深く眺めていれば、こんなところにこんなものがあったのだねと驚くことがあるでしょう。仕事に役立つヒントが見つかることもあります。視界に飛び込んできたものからひらめきが生まれるのはよくあること。短時間で偶然の出会いをたくさん可能にします。車窓の向こうには仕事の種があります。問題意識を持って眺めていれば注意力が高まってヒントを見つけやすくなります。普通に景色を眺めている時間ではありません。ヒント探しに集中すれば、車窓から景色を眺めるとはいえ生産的な時間になります。ヒントから着想を得てアイデアに発展させましょう。車窓からの景色は電車が存在する現代だから楽しめる贅沢。車窓からの景色は電車に乗っている時しか楽しめません。電車が登場する前の時代では楽しめなかったエンターテインメントです。車窓から眺めるだけでいいのです。貴重な奇跡、素晴らしい感動に出会えるかもしれません。車窓からの景色は電車が存在する現代だから楽しめる贅沢です。電車に乗ったら車窓から景色を楽しむ。何もいいことがない時の30の言葉。その20。今日は何かアクシデントがあると思って出かけよう。何もないだけでラッキーと喜べる。幸運体質になりたいならあることを考えながら出かけましょう。今日は何かアクシデントがあるです。どんなアクシデントなのかはわかりませんが、何らかのアクシデントがあると考えます。縁起が悪く不吉に感じるかもしれませんが、これがいいのです。その日、何もないだけでラッキーと喜べるからです。何もないことがすでにラッキーなこと。もし何もアクシデントがなければ、幸運を感じることができるようになります。結局今日は何もアクシデントがなかった。ラッキーだ。なんて運がいいのだろう。何もないだけで喜べます。何もないだけで幸運を感じることができるのですから、これほど簡単なことはありません。 何もないことがすでにラッキーです。今日は何かアクシデントがあると思えば、態度や振る舞いが慎重になるため、トラブルの防止に役立ちます。くだらないと思うかもしれませんが、こういう発想をした方が楽しく生きられます。アクシデントが起こってもメリットがある。時には本当にアクシデントが起こることもあるでしょう。アクシデントが起こっても心の準備ができているため冷静な対処がしやすくなります。やはりアクシデントが起こったね、予想していた通り、さっさと解決させてしまおうと前向きになれます。アクシデントが起こっても起こらなくてもメリットがあるのです。今日は何かアクシデントがあると思って一日を始める。何もいいことがない時の30の言葉、その21。この世で最もお金がかかる趣味とは。あなたに問題です。この世で最もお金のかかる趣味は何でしょうか。ゴルフでしょうか。ゴルフはお金のかかるスポーツとして有名です。1コースを回るのに数万円かかることも珍しくありません。絵画収集でしょうか。確かに絵画の中には高額のものもあり、中には簡単に手が出せないものもあります。絵画にはまると膨大なお金がかかって大変なことになるでしょう。海外旅行でしょうか。海外旅行もお金がかかるでしょう。1回の旅行で大金が飛んでいきます。どれもお金がかかるのは間違いありませんが、残念ながら違います。お金がかかると言ってもまだ可愛い方です。ではこの世で最もお金がかかる趣味とは何か。いつの間にかあなたもその趣味にハマっているかもしれません。正解は貯金なのです。貯金ほどお金のかかる趣味はない。貯金を趣味にしていると無限にお金がかかります。100万円貯まろうと1000万円貯まろうと終わりがありません。1億円や10億円の貯金ができてもまだ足りたい、もっと欲しいとなります。たとえ100億円の貯金ができても貯金に満足することはありません。世間では貯金が趣味ですというセリフを聞くことがありますが、注意が必要です。貯金をするなら何もしないのが一番です。貯金が趣味ですは生きる目的のない人が言うセリフです。貯金が趣味という人は夢がありません、消極的な人生を送っていますということになります。趣味は貯金ですという口癖があるならイエローカードです。無難なことに思えますが、これほど危険なことはありません。私はお金のかかる趣味を持っていますと言っているのと同じです。貯金を趣味にするとギャンブルと同じ底なしに苦しめられる。貯金はギャンブルではありません。ギャンブルではありませんが、お金がかかる点ではギャンブルと同じ底なしであり、共通するところがあります。この恐ろしさに気づくことです。貯金を趣味にしてはいけません。いくら貯めても満足できず、まだまだもっともっととなります。ギャンブルと同じ底なしに苦しめられます。いくら貯金しても不安から逃れられなくなります。不安から逃れられないため一生幸せにもなれません。死ぬ間際になって貯金ばかりの人生だったと後悔することになるでしょう。これほど愚かなことはありません。お金はあるのに心は虚しいという状態になります。貯金を趣味にしている限り幸せになれません。貯金を趣味にしているなら今すぐやめることです。貯金が趣味というセリフは響きがいいだけに、多くの人が落とし穴に気づいていません。貯金をするなら上限金額を設定すること。貯金が禁止というわけではありません。蓄えは万日に備えて必要です。お金があればあるほど不自由から解放してくれます。貯金をするなら上限金額を設定してください。無制限の貯金から解放されます。目安としては年収です。年収300万円の人なら300万円、年収600万円の人なら600万円を上限に設定します。自営業など年収が変動しやすい立場なら平均値で考えましょう。上限を超えたお金は全て自己投資に回すようにしましょう。投資先は自分であり頭脳です。貯金に上限を設定することで底なし地獄から抜けられます。貯金に上限を設け、上限を超えたお金は自己投資に回すというルールを作っておきましょう。貯金を趣味にしない。貯金をするなら上限を設定する。上限を超えたお金は自己投資に回す。何もいいことがない時の30の言葉、その22。誰とも話さない日もあっていい。ただし長期にならないこと。誰とも話さない日はあっていいのでしょうか。もちろんあっていいです。なんだ問題ありません。世間では誰とも話さないのは良くないという風潮がありますが、それに流されないことです。大きなお世話です。誰とも話さない日があると世間から隔離され、社会から追放されているような錯覚を覚えるかもしれません。いけないことをしているという感覚があって不安な気持ちになるかもしれません。しかしそれは考えすぎです。全く自分を責める必要はありません。一人暮らしで休日に外出することがなければ誰とも話さない日もあるでしょう。別に特別なことではなく、日常よくあることです。もともと人と接するのが苦手で、あまり人と関わりたくないという人もいるはずです。 落ち込んでいて誰とも話したくない時は、一日ずっと部屋にいて人との関わりを避けることがあるもの。自営業者で職場が自宅であれば、一日ずっと部屋にいることになるため、誰とも話さない日があるのは珍しくありません。一人の時間を大切にしたくて、孤独の環境を作った結果、誰とも話さない日ができることもあるでしょう。人生では誰とも話さない日もあります。生き方は人それぞれです。誰とも話さない日は、たっぷり一人の時間を楽しめる素晴らしい一日です。自分が納得しているなら、有意義な過ごし方になるでしょう。誰とも話さない日も日常であることに変わりはなく、れっきとした人生です。長期にならないよう注意する。ただし、注意点があります。誰とも話さない日はあっていいのですが、長期にならないよう注意してください。数日程度ならいいですが、何週間、数ヶ月にわたって、誰とも話さない状態が続くのはよくありません。声帯が衰える、コミュニケーション能力が失われる、といった悪影響もありますが、それ以上に重要な理由があります。それは、アイデンティティの喪失、です。人は、人間関係の中で自分のアイデンティティを確認する生き物です。人と接しない時間が長くなるにつれて、自分の存在や価値の認識が薄らぎます。自分が自分でなくなってしまうような感覚を覚えてきます。だんだん生きた心地がしなくなってきて、結果として自分のアイデンティティが失われてしまうのです。誰とも話さない日はあっていいですが、なるべく一時的、短期的で済ませましょう。直接会うのが難しければ、電話やチャットだけでも構いません。何らかの形で人と接触して、コミュニケーションを取るようにしましょう。誰とも話さない日も人生の一部として肯定する。ただし、長くなりすぎないように注意する。何もいいことがない時の30の言葉。その23。どうでもいいは思考停止を促す言葉。細かいことはどうでもいい。もう終わりだからどうでもいい。結果さえ出ればプロセスはどうでもいい。どうでもいいという言葉は価値が感じられず深く気にしない時に使う言葉です。日常会話でもよく聞かれるフレーズです。あなたも何気なく軽い気持ちでどうでもいいということがあるかもしれません。しかし日常で聞かれる言葉とはいえどうでもいいというセリフには注意が必要です。どうでもいいは思考停止を促す言葉だからです。どうでもいいという口癖はやめておく方がいい。どうでもいいという口癖は無礼で乱暴な印象を与えます。話を投げ捨てたようなぶっきらぼうな印象があります。どうでもいいと言った瞬間それ以上深く考えることもなくなります。そこで話が完結して強制終了になります。結果として思考停止を促すことになるのです。どうでもいいと感じても突き詰めて考えれば何らかの意味や価値がある。どうでもいいと言いそうになった時振り返ってみてください。それは本当にどうでもいいのでしょうか。突き詰めて考えれば何らかの意味や価値があるのではないでしょうか。細かいことなんてどうでもいいと言わないことです。細かいことにも意味があります。完成度は細部に現れます。いい仕事や素晴らしい芸術作品には細部にこだわっているという特徴があります。本質を決定するのはこだわった細部です。細かいことまできちんと仕上げることで完成を高く評価されます。もう終わりだからどうでもいいという発言もよくありません。終了が決まっていても丁寧な終わり方を意識することです。終わりは余韻に関係します。綺麗な終わり方をするからこそ綺麗に区切りをつけることができます。綺麗に区切りをつけることができるから切り替えがうまくいき次のステップもスムーズに歩めます。結果さえ出ればプロセスはどうでもいいという考え方にも注意が必要です。結果があるのはプロセスがあってこそです。プロセスを手抜きすると結果にも悪影響が及びます。プロセスを大事にすることでより素晴らしい結果も発揮できます。どうでもいいという一言は禁句にしましょう。どうでもいいという口癖があるなら今日から改善に取り掛かってください。たとえ本当にどうでもいいことだとしてももっと別の丁寧な言い方があるはずです。例えば評価に値しない、価値が認められない、納得できるところが見当たらないなどです。どうでもいいという一言の大半は口癖。どうでもいいという一言の大半は口癖です。口癖になっていると断るたびにいつの間にか言ってしまいます。どうでもいいという口癖に心当たりがあるなら注意してください。深く考える機会が奪われ思考停止が習慣になってしまいます。意味を考える癖をつけることで人生を楽しめます。どうでもいいを禁句にする。何もいいことがない時の30の言葉。その24。嫌なことがあった時明るい表情でいるだけでいいことをしたことになる。いいことをするのは意外と簡単です。次のことを心がけてください。嫌なことがあった時暗い表情にならず明るい表情でいる。これだけでいいのです。嫌なことがあった時は暗い表情になりがちです。悲しい時は元気のない表情になります。イライラした時はしかめ面になります。心が傷ついた時は暗い表情になるでしょう。元気を失えば無表情になるでしょう。 嫌なことがあって心がダメージを受けたのですから表情が悪くなるのも当たり前のことに思えます。ここにいいことを増やすポイントがあります。嫌なことがあったとき、暗い表情にならず明るい表情でいましょう。明るい表情でいるだけでいいことをしたということになるからです。嫌なことがあったとき明るい表情でいることも善良な行いの一つ。いいことというのは奉仕活動や貢献活動だけを指すのではありません。善良な行い全体を指すのであってスケールの大きさは関係ありません。嫌なことがあったとき明るい表情でいることも劣気とした善良な行いの一つです。嫌なことがあったにもかかわらず明るい表情を維持できたということです。これは素晴らしいことです。不機嫌な表情にならずに済みました。心は暗くなっても表情は明るく保てました。感情に流されることなく自分をコントロールできました。なかなか普通の人ができないことを達成できました。だからいいことをしたということになるのです。嫌なことがあったとき笑顔でいるだけでいいことをしたことになる。実際はイライラしていてもいいのです。心の中は不機嫌であっても表情だけは笑顔でいましょう。そんなことはできないと思うかもしれませんが、気力を振り絞って明るい表情でいてください。明るい表情でいれば立ち直りも早くなります。嫌なことがあったとき笑顔でいるだけですから、あなたの心がけ次第で今すぐできます。腹が立っても心が傷ついていても悲しくて辛くても笑顔を振りまきましょう。嫌なことがあって表情が悪くなりそうでも自分を律して明るい表情でいることです。ニコニコした笑顔を絶やさず常に明るく振る舞うことです。小さなことに感じるかもしれませんが、素晴らしいことであり善良な行いの一つです。嫌なことがあったとき笑顔でいるだけでいいことをしたことになるのです。嫌なことがあったとき暗い表情になるのではなく明るい表情でいる。何もいいことがないときの30の言葉、その25、何もなかったをすこぶる順調だったと言い換えるだけで見える景色が明るく変わる。何もなかった、そう思うことがあるなら表現を変えてください。すこぶる調子が良かったです。何もなかったという言い方は少し暗い印象があります。プラスやポジティブが感じられません。悪いことであるかのような印象すら受けます。何もなかったは正直に思うことかもしれませんが、注意したい一言です。ここで試してみてほしいことがあります。何もなかったをすこぶる順調だったと言い換えてみましょう。明るい感じ方に一転するはずです。何もなかったというのは素晴らしいこと。何もなかったという言葉には暗い響きがありますが誤解です。何もなかったというのは素晴らしいことです。ミスもなく失敗もなく叱られることもなく全てがスムーズだったということです。何もなかったということはすこぶる順調だったということです。これほど幸せなことはありません。平和ボケをしているせいでその素晴らしさを実感しにくくなっているだけです。何もなかったではなくすこぶる順調だったといえば平凡な一日が明るく変わります。特別何も達成していなくても不思議と妙な達成感が出てくるでしょう。たったこれだけです。口癖を変えるだけですから今すぐ取り組めます。口癖を変えると人生が変わる。何もなかったをすこぶる順調だったと言い換えましょう。ちょっと口癖を変えるだけです。口癖イコール考え方です。口癖を変えただけで人生が変わります。何もなかった一日はすこぶる順調だった一日です。一瞬で見える景色が明るく変わります。何もないことが幸せなことに感じるようになります。何もなかったをすこぶる順調だったと言い換えてポジティブに生きる。何もいいことがない時の30の言葉、その26、外出しなかった日もきちんとお風呂に入ろう。外出しない日はありませんか？特に外出の用事がないと部屋で一日中ゴロゴロする日があるものです。食事も出前を頼んだり冷蔵庫の中のもので自炊したりすれば外出しなくて済みます。自営業の場合、自宅の仕事がメインであれば外出することが少なくなりがちです。本当に一歩も外に出ないという日もあるのではないでしょうか。外出しない日はほとんど汗をかきません。室内はエアコンが効いていて快適です。外出しないと運動することもなく汗もかかないのでお風呂に入る必要性を感じません。汗をかいていないから入浴は必要ないよね。今日は外出していないからお風呂に入らなくてもいいだろう。そんな日もあるのではないでしょうか。しかし外出していなくても油断は禁物です。きちんとお風呂を入りましょう。外出していなくても意外と汗をかいているからです。知らず知らずのうちに汗をかいている。汗をかいた感覚はなくても実際はわずかに汗をかいています。外出しなくても体温調整のため1日に 200-500ml ほどの汗をかきます。胸や背中だけでなく足の裏からも汗をかいています。寒い冬でも同じです。室内がエアコンで暖房になっているためやはり体温調整で汗をかきます。室内に限って言えば夏より冬の方が汗をかくというケースも少なくありません。 しっかり暖房が効いていると暖かい空気に包まれ、それだけ発汗も多くなります。これはなかなか自分では気づけません。汗をかいているということは汗臭い匂いも出てくるということです。お風呂に入らず1日経てば汗臭い匂いも出てくるでしょう。人の鼻は順応しやすいため、自分では自分の体臭を感じにくいですが、実際は体臭が発生している可能性があります。窓を開けず閉め切っていると汗の匂いが部屋の中に充満するでしょう。外出していなくてもお風呂に入っておこう。外出していなくてもきちんとお風呂に入っておくのがいいでしょう。お風呂は毎日入るものです。少なくとも外出していないから汗をかいてないという考えは改めた方がいいでしょう。どうしてもお風呂に入るのが手間であれば、シャワーでさっと汗を流すだけでも構いません。お風呂は気分転換にもなります。一日ずっと室内にいると気持ちも塞ぎ込みやすいため、なおさら湯船に浸かって気分転換をしておく方がいいでしょう。外出する日もしない日もきちんとお風呂に入りましょう。外出しなくてもきちんとお風呂に入る。何もいいことがない時の30の言葉。その27。極楽はバスタイムにある。一日の終わりに疲れを取る時間。そうです、バスタイムです。あなたはシャワー派ですか、それとも湯船派ですか。シャワーで汗をさっと流すのもいいですが、きちんと湯船に浸かった方が体の芯から温まって疲れも取れます。疲労物質である乳酸が汗と一緒に排出されます。疲労回復の点ではシャワーより湯船の方が効果的であることが証明されています。さて、湯船に浸かる時がポイントです。何も考えずぼーっと湯船に浸かるのもいいですが、小さな工夫でもっとバスタイムを楽しめます。方法は簡単です。こういう時こそ想像力の出番です。湯船に浸かっている時、目をつぶりながら自分は今極楽にいると想像しましょう。一瞬でその場が極楽に変わります。実際は湯船に浸かっているだけですが、想像力を働かせることで極楽気分を味わえます。極楽、極楽とつぶやこう。湯船に浸かったら極楽、極楽とつぶやいてみましょう。実感が増して効果的です。自己暗示になって本当にその気になれます。体中が温かさに包まれ、のんびりリラックスを楽しんでいる状態はまさしく極楽です。極楽にいると思うことでバスタイムがパラダイスタイムに変わります。毎日のバスタイムは極楽に行く時間。私たちは生きながらにして極楽に行けます。毎日のバスタイムは極楽に行く時間です。シャワーで汗をさっと流すのもいいですが、せっかく極楽を楽しむチャンスがあるのですから湯船に浸かった方がいい。今日も極楽に行きましょう。普段シャワーで済ませているなら、今日は湯船に浸かってみるといいでしょう。極楽はバスタイムにあるのです。極楽、極楽と思いながら湯船に浸かって幸せな時間を楽しむ。何もいいことがない時の30の言葉。その28。健康診断の結果が異常なしであっても受診した意味はある。毎年健康診断を受ける人も多いでしょう。会社員として働いているなら年に1回は受けるはずです。自営業を営んでいるなら自分で申し込んで受けることになるでしょう。病院に行くにも手間と時間がかかります。健康診断には病院や専門施設に行って行うのが一般的です。お金も時間も必要です。注射で血液を抜かれたり、胃の検査でバリウムを飲んだりして少なからず痛みや不快感が伴うもの。健康診断を受けた結果、何も悪いところが見つからないことがあります。すべて A 判定。診断結果のコメントも異常は見つかりませんでしたというシンプルな一言のみ。こんな時どう思うかです。異常がなかったのなら健康診断を受けた意味はなかったね。時間とお金の無駄だったね。痛い思いをしたのにな。そう思っているなら誤解です。健康診断の結果が異常なしであっても受診した意味があります。安心が手に入るからです。異常が見つからなければ安心して仕事に打ち込める。異常が見つからなくてもお金と手間暇をかけて健康診断を受けた意味はあります。異常がないことが分かったおかげで安心して生活を送れます。健康に問題ないというのは幸せなことです。健康を心配しなくていいというのはなんて楽なことなのでしょう。余計な気苦労がないおかげで心が軽くなります。健康に問題がないと分かれば全力で仕事に打ち込めます。自然と集中しやすくなり、やる気も生まれ、仕事の結果にも現れます。健康診断の異常なしという結果のおかげです。健康診断を受診して異常が見つからなくても仕事にプラスの影響があります。健康診断に1万円がかかり、結果が異常なしであってもそれだけの価値はあります。きちんと年に1回は健康診断を受けよう。きちんと年に1回は健康診断を受けましょう。健康診断を受けることも仕事の一環です。受診の結果、異常が見つからなくても意味はあります。安心が手に入り、仕事やプライベートに全力で打ち込め、生活上の集中力が増します。健康診断で悪いところが見つからなくても受診した意味はあるのです。 何も異常が見つからなくても健康診断を受けてよかったと考える。何もいいことがない時の30の言葉。その29。今日は何もいいことがなかったと思うのはまだ早い。日付が変わるまで諦めない。今日は何もいいことがなかった。そう思った時、時計を見てください。まだ日付が変わる前ではありませんか。今が22時であれば日付が変わるまで2時間残っています。今が23時であれば日付が変わるまで1時間残っています。まだ今日は終わっていないなら諦めてはいけません。今日は何もいいことがなかったと断言するのはまだ早い。希望を捨ててはいけません。日付が変わる前なら間に合うかもしれません。ギリギリかもしれませんが、時間が残っているならいいことが起こる可能性も残っているということです。自分にとっていいことなら何でもいい。受け身になるのはよくありません。自分から積極的に動きましょう。今すぐいいことに取り掛かってください。自分にとっていいことなら何でも構いません。夜にできることは限られますが、だからといってゼロではないはずです。何かいいことができるよう、できる範囲でトライしてみてください。例えば星空です。窓を開けて雲がなければ美しい星空を楽しめるでしょう。美しい星を楽しむこともいいことです。タイミングが良ければ美しい満月も見えるかもしれません。読みかけていた本があるなら続きを読み始めましょう。途中まで読み進めているなら残りのページ数は少ないでしょう。完読できればいいことになります。ずっと後回しにしている仕事があるならそれに取り掛かってください。いざ取り掛かってみると意外とあっさり片付くこともあるでしょう。保留していた仕事が片付くと振動が一つ減ったことになるのでこれだけでいいことになります。瞑想をするのもおすすめです。3分であれば十分楽しめるでしょう。瞑想は静かに行うことなので夜であっても支障はありません。心を落ち着かせることができ睡眠導入にも役立ちます。最後の1分まで諦めない。23時55分であっても諦めないことです。5分あれば5分の範囲でできることをしましょう。たとえ23時59分であっても諦めないことです。1分あれば星空を眺めるくらいできるではありませんか。今すぐ動き始めればギリギリ間に合います。日付が変わるまで諦めてはいけないのです。今日は何もいいことがなかったと思っても日付が変わるまで諦めない。何もいいことがない時の30の言葉。その30。何もなかった日は感謝の言葉で一日を締めくくろう。今日も平和な一日をありがとうございます。普通の一日だった。何もいいこともなかった。イベントも何もなく平凡な一日だった。おめでとうございます。何もなかった日の夜は感謝の言葉で一日を締めくくりましょう。天に向かって次の感謝を述べてください。今日も平和な一日をありがとうございますと。何もなかったということは平和を実現できた日。感謝することはないと思いますがあります。何もなかったということは平和であったということです。大きなトラブルがありませんでした。スムーズな一日でした。大きな怪我も病気もしませんでした。全くもって普通の一日でした。これ以上の平和がどこにあるでしょうか。運が悪いのではありません。すでに運がいいのです。運が良くなりたいと願う人がいますが、そもそもすでに運がいいことに気づいてください。運がいいから今日一日を平和に過ごせました。何もなく平凡な一日を喜んでください。これほど素晴らしいことはありません。無心無言で眠りにつくのもいいが、感謝の言葉を述べるのはもっといい。一日の終わりは感謝の言葉で締めくくりましょう。無心無言で眠りにつくのもいいですが、感謝の言葉を述べるのはもっといい。感謝の気持ちで一日を締めくくる方が気持ちのいい余韻を楽しめます。特別なことは何もなくていいのです。何もなかった一日こそベストです。たった一言でいいのです。天の神様に向かって今日も平和な一日をありがとうございますと感謝しましょう。一瞬で心に幸福感が広がります。心地よい余韻が感じられ、穏やかな安心感に包まれます。気持ちのいい眠りにつけ、幸せな夢を見られるでしょう。終わりよければすべてよしです。嫌なことがあっても、ちょっとしたことなら目をつぶりたい。嫌なことがある日もあるでしょう。嫌なことがあっても、ちょっとしたことなら目をつぶりたい。ゆるい条件にして、何もなかった、ということにしたい。許容範囲を広げた方が、いい一日のカウントが増えて、感謝の言葉を述べる機会も増えます。一日を感謝で締めくくると、運が連鎖する。感謝できる人は、天の神様も味方してくれます。きちんと、感謝できて素晴らしい、と微笑んでくれるでしょう。きっと明日も素晴らしい平和な一日になるでしょう。幸運の日々が連鎖していくのです。何もなかった日は今日も平和な一日をありがとうございますと感謝の言葉で一日を締めくくる。 何もいいことがない時の30の言葉。まとめ。その1。いいことがないのではなく、気づいていなかっただけであることに気づく。その2。何もなかった日は、トラブルが起きなかった日と考え、喜ぶ。その3。美味しいものを食べて、いいことを実感する。その4。好きなことには、どんどんお金をかける。その5。1週間に1回は、汗、涙、嫌なことを流す。その6。元気を出すために本を読むなら、活字が大きくて、文字数が少ないものを選ぶ。その7。サービスの悪いお店には行かないと心に決める。サービスのいいお店に行って運を高める。その8。今日は何かアクシデントがあると思って一日を始める。その9。踏んだり蹴ったりの一日の時こそいいことに注目して元気を出す。その10。一人で高級レストランに行くのが恥ずかしい時は個人的な記念日で克服する。その11。毎日 0.3 ミリずつ伸びている髪に気づき毎日違った髪型を楽しむ。その12。流行っていることは頑固に拒むのではなく素直に乗っかってみる。その13。面白いことはない。と聞かれたら面白いことだらけだよ、と答える。その14。飽食の時代に生まれた自分の幸運に気づく。むやみに食事制限しないで飽食の恩恵を享受する。その15。自分から進んで挨拶をしていく。その16。珍しい経験があればお金を払ってでもやらせてもらう。その17。ぼんやりした時間を作って楽しむようにする。その18。飲み物をこぼしたら掃除のきっかけに変える。取れない黄ばみができたら買い替えるきっかけに変える。その19。電車に乗ったら車窓から景色を楽しむ。その20。たまたま撮れた写真を大切にすること。撮り直すなら3回までにする。その21。外出しなくてもきちんとお風呂に入る。その22。貯金を趣味にしない。貯金をするなら上限を設定する。上限を超えたお金は自己投資に回す。その23。誰とも話さない日も人生の一部として肯定する。ただし長くなりすぎないように注意する。その24。どうでもいいを禁句にする。その25。嫌なことがあった時、暗い表情になるのではなく明るい表情でいる。その26。何もなかったをすこぶる順調だったと言い換えてポジティブに生きる。その27。極楽、極楽、と思いながら湯船に浸かって幸せな時間を楽しむ。その28。何も異常が見つからなくても健康診断を受けてよかった、と考える。その29。今日は何もいいことがなかった、と思っても日付が変わるまで諦めない。その30。何もなかった日は今日も平和な一日をありがとうございます、と感謝の言葉で一日を締めくくる。